ボイスターラジオ作戦室。
はい、皆さんこんにちは。本日のお相手はタツミンと
千尋です。
はい、この二人でお送りします。
はい、笑顔ですね。今日も
笑顔です。
今日もですね。
はい、
そうですね、
いつもスマイリーです。
はい、
はい、というわけでですね、うん、そう、千尋と二人で喋るって久しぶり。
そう、すごい久しぶりな気がする。
そうだよね、うん、なんか前回はどんな話したんだっけ、うん、覚えてないよね。そのぐらい前だよね。
遠い昔。
いや、最近いかがですか。
最近はね、もう寒くて、
うん、
起きられないですね、朝が。
ねえ、うん、なんか今、東京は雪降ってないんだけど、
結構
全国的に大雪が降ってる、うん、金沢の方とかすごいって聞いたんですけど、
うん、うん、
年内に雪が降るって最近はね、結構減ってるかなっていう感じだったんですけど、うんうん、
今年は来ますね、きっと。
ねえ、
その冬はやばいですよ。
で、この時期なんで、うん、雪が降って、うん、となると、うん、ホワイトクリスマスが望めるんじゃないかなっていう。
そうね、まあせっかく寒いんだったらもう雪も降ってくれよっていうね。
ねえ、綺麗だと思うんだよね。
ね、
いやー、ロマンチックだな。なんかね、過ごしてみたいんですよ、ホワイトクリスマス。
はあ。
過ごしたことないんですよ。
ないんだ。
うん。
そっかそっか。
そう、南の国の人間なので。
うんうんうん、
千尋はある？
でもさ、私なんか。どうなんだろう、ホワイトクリスマスっていうイメージはないけど、なんか私の頭の中ではいつもクリスマスは雪が降ってる気持ちなんだよね。
あ、
だから実際降ってようが降ってないがあんま関係ないみたいな。ね、気持ちの中では。うん。
いや、あの、あれですよ。歌にもありますけど、うん、I'm dreaming of a white Christmas。
あ、
そう。
夢見ちゃうんですね、ホワイトクリスマス。
夢見ちゃうんですよ。ねえ。だから、いろんなお話、うん、なんか、小説であったりとか、うん、絵であったりとかで、うん、ホワイトクリスマスっていうイメージがあるじゃないですか。うん、なんか、そういうのに憧れる。
まあね。
ホワイトクリスマス、外は寒い雪の中、うん、あったかい暖炉のあるお部屋で、
うん、
豪勢なごちそうとシャンパンみたいな。
そうね、その対比がいいんだろうね、ギャップというか、なんだろう、うん、外と中のね。
そうそうそう。
うん、
ツリーの下にはたくさん、
ね、
こう、プレゼントがいっぱいあって、明日の朝まで開けちゃダメよ、とかって言われるっていうね。なんて欧米な
。そうだね。
洋風な。
ね。ね、
そう、うん、でも意外と日本のクリスマスってさ、なんかちゃんぽんなとこあるから。
まあね。う
ん、なんか、プレゼントなんかもさ、プレゼントってさ、24日の夜に届くんだよね。
うん。
本当はそうだよね。
うん。
うち、どうだったか、25日に届いてた気がするな。
25日の夜。
夜寝て、届いてた日があったような気がする。
26日の朝気づくと。
そうそうそうそうそう。
はって。
っていう日もあった気がする。
そっかそっか。じゃあ、25日の朝目覚めた時は、あれ？ないみたいな。
そうそうそう。ないない、お母さんない。あ、サンタさんも昨日が一番ね、書き入れ時だからね。
書き入れちゃうの？違うよね。書き入れちゃわないよね。
うん。っていう説明があって、
うん、
多分、両親が日にち勘違いしてたんだと思うんだけど。
うん、そっか、そう、そのね、泣くのを見て、あ、やばい、昨日だった、みたいな。
そうそう、うん、うち忘れてった、私悪い子だったかな、って。半泣きになりながら。
そっか。
大丈夫、今夜寝てもらって。
そっかそっか、ね。
っていうね、
うん。
懐かしい思い出もありつつですね。
ありつつ。
うん。千尋はどうよ、今年はクリスマスはどういう予定が。
クリスマスは、一応まあ、毎年の通りケーキをホール食いみたいな感じで。
ホールで食べるの？
ケーキ大好きなので。
あ、まあね。
そうな、ケーキは。あ、でもそんな大きいやつじゃないんだけど、
うん。
うん、ちょっとちっちゃめのやつで、
うん、
なんかこうがっつり食べたいなっていう。
あ、でも今年はなんかちょっと小さめのホールケーキがすごく売れてるってニュースとかで。
そうなんだ。
見たことある。なんかほんと各家族とか
二
人で食べたりとか一、
うんうん、
人でホールで食べたりとか。
そっか、じゃあ選び放題だったんだな、うん、あんま選ばなくて決めちゃったけど。
予約は入れてるんだ、
う
ん、
そうそうそうそう。
あー、そうなんだ、いいね。
そういうタツミンさんはどうなのか。
私は、私もね、ホールじゃないけど、
うん、
ケーキって大概2個セットとかで売ってるんですよ。なんかクリスマス用の、カップル用のケーキ。
普通の切ってあるやつ、カットしてあるケーキってこと？
そう、なんかピンクのやつと、
うん、
あとブラックのあの、チョコレートのやつとかが、うんうんうん、大概可愛いのがセットで売ってるんですね。はいはいはいはい、でそういうのを、わー可愛いって言って買って帰って一人で食べるっていうね、二、うん、 二つとも食べるっていう
ね。そっかそっか。でも、確かにその二食食べるとかね、うん、なんか味が違うのいいよね。
なんかね、
う
ん、
分かる気はする。
贅沢な気がして、毎年やってるんですけど、で、寂しいな、毎年やってるんですけどっていう、この告白自体がすごく寂しいな。
いやいやいやいや、いいよいいよ。ね。
誰か楽しくクリスマスをパーティーとか、過ごしてくれないかなーなんて募集してみる。今年はもうさすがにちょっとね難しいので、来年
あたり。いやいや、まだわかんないですよ。あー。ね、今やもうメールとかでね、即連絡取れる時代ですから。あー。まあまあ希望捨てずに。
うん。楽しいクリスマスの話題のメールとかね、うん、欲しいですよね。
ぜひぜひ。ね、皆さんのクリスマス情報とかをね、お待ちしてますよね。
うん。ね、うん、こう。私らよりちょっと上の世代、私らの世代もいるかもしれないけど、うん、子供さんとかに、うん、サンタさんやんなきゃいけなくて、うん、さあ、サンタのミッションをどうこなすかっていうのを、ね、大人になってからの楽しみ方ですよね、クリスマスの。
そ
っか、うんうんうん。うちの親みたいに失敗しないでくださいね。
ねとか子供さんにどういう教育をね、クリスマスの、うん、してるのかっていうのも気になるところですよね。
そうだよね。うん。いやー、でもいつ頃知った？変な話だけど。
あ、ごめんね、うちさ、クリスマスプレゼントとかなかったから、そういう家じゃないんだ。
うん、そうなんだ。
そうなの。だから、うん、さっきの辰巳さんのが逆に羨ましいなと思うくらい。
あー。
うん、そのくらい何もなかったので、羨ましいっす。
そっかー。私はね、いくつぐらいまで信じてたかな？結構遅くまで信じてた。6年生ぐらいまで信じてて、
うんうんうんうん、
その後は、うすうす気づきながら、周りのみんなはもう、親でよ、親でよって言うから、うすうす気づきながらも、今年はサンタさんにね、丸々お願いしたってお母さんに言って、サンタさんもね、
結構元気な子だな。
そうそうそうそう。お金ないからね、ちょっと難しいかもしれないな、とかっていうお母さんの経済的な言い訳を聞きつつ、でもサンタさんだから叶えてくれるよね。
怖い。
すごく計算高い。
やだやだ、そんな子供。
子供だった。いやーねー。でも、意外と覚えてるもんですよ、うん、サンタさんからもらったものって。
そっか。
うん。
ね、素晴らしいね。それをお家の皆さんに届けたいね、そのメッセージ。
そうなんだよね。だから、今はね、お父さんお母さんになってる世代の皆さん、うん、子供の心には残るんで、サンタさんしてあげてください。ねー。
ね。
パーティーももちろんね、してあげてほしい。うんうん、やっぱ、なんかクリスマスって特別な日じゃない？
うん。
ねえ。だから、こう、あったかい。それこそ暖炉で、
ね。暖炉ないけどね、日本にはなかなかね。
そうそうそう。
ストーブくらいだね。
ね。だからサンタさん大変なんだよ。煙突ないんだよ。
そう、だから窓からも侵入するしかないからね。
不法侵入だよ。
いや、まあまあ、煙突から入ろうがどっから入ろうが不法侵入ですから。
不法侵入だけどね。夢も希望もない発言でございましたけど。うん、ねえ、だから大変だよね、サンタさんもね。そう。
だから侵入の技術は多分世界一なんでしょ。
世界一だよね。ルパン三世も真っ青だよね。
真っ青だと思いますよ。だってもうあらゆる過程に入らなきゃいけないから。
そうだよね。
事情が事情だし、
うん、ミッションインポッシブルだよね。
そう、スピードも速いしね。
おーいやいやいや、うん、ねえ、そう、あ、今ルパン三世の話題が出ましたけども、うん、今渋谷のもやいが盗まれてるらしいですよ。
え
知ってます？
そうなの？知らなかった。
渋谷のモヤイ像ってあるじゃないですか。うん、あれが、モヤイ像はいただいたルパン三世って書いてあるらしい。
なんかのイベントなのかな？
なんかいろんな日本各地の有名なものを盗んでいくっていうルパンのプロジェクトらしいんだよ。
うん、そうなんだ。じゃあそのうち富士山とかなくなるかもね。
ああ、それ面白いね。
なくなる
この前食い倒れタオルが盗まれ
た。え、食い倒れタオルが大変大変、大阪の。
大阪の街が大変なことになってますよ。
大阪のアイデンティティが盗まれた。
ねえ、やばいっすよ。
ルパンさん返してください。あれは、なくなってはいいものではないんです。何言ってかよくわかんないけど。
大阪人の心ですもんね。
そうそうそう、スピリッツオブ関西なので。うんね、せめてズボラ屋ぐらいにしてください、盗むなら。そう、食い倒れたろうか。っていうかね、うん、でも盗んだものをルパンがどっかに蓄えて並べてるはずじゃない？
うん、
ね。陳列してると思うんだよ。うん、で、モヤイ像の隣に、食い倒れ太郎って図を今想像したら、ルパンは何がしたいんだと。
まあ、話題作り？
ああ。
年末の。
ああ。
わかんないけど。
そんな大人な意見はいりません。
だって他に何したいの？だってコレクションつってもさ、うん、ちょっとなんか、ね。
意外とでも変なもの好きなのかもね。
そうだね。ネタになるのがいいのかも。う
ん、ね、うん。で、藤子あたりに、何もわからないものを盗んじゃってるのよ、ルパーンって言われちゃうんだ。
そうそう。
もうちょっと、ね、スイス銀行の金庫とか狙いましょうよ、とかって言われちゃうんだ。
うん。
ねえ。そっかそっか、ねえ。 まあでもまあ盗んだものをね、うん、こうそっと返してくれるのがクリスマスプレゼントだったりとかすると嬉しいな。
それいい ね。うん。
あの、ルパン様、ルパン様、食い倒れタオルを返してください。
なんかおまけつけて返してくれるのかな。
ね、ねえ、それいいよね。
そうだよ。
うん、はい。あ、なんかあの、今ですね、うん、パソコンの画面の方で、
何かが出てますね。なんでしょう、あれは。ね、うんうん。なんか写真が6個くらい並んでますけど。
あのね、食い倒れタオルの盗まれたところの写真が載ってまして。うんうん、
現地のね。
そう、食い倒れタオルの帽子、うん、あの、有名なね、うんうんうん、あの、赤と白と青の帽子と、メガネだけ残して、タロウが連れ去られています。っていうか、それさ、あの、食い倒れ太郎のアイデンティティとしてどうなの？
そうだよね。
盗んだ中身ってさ、実は意外と、あの、なんていうの、普通の人だよね。人の人形だよね。
そうだね。でも目も見えないからさ、多分今、メガネメガネって探してんじゃないかと思うんだよね。
そうだね。うん。食い倒れ太郎ならやりかねない。
ねえ、やってほしいね。
関西人だからね。そんな、あの、かわいそうな食い倒れ太郎が、クリスマスに帰ってくることを願いつつ、うん、
願いつつ、
はい。今回のオープニングトークはこの辺で締めさせていただきたいと思います。
はい。
こんばんは。白木商事広報部の緑山美穂です。ニュースをお伝えします。ラジオドラマ CD、バスターポリス、龍虎激突。エリカ様をはじめ、ニカ、私の3人が所属する A チームの優雅な活躍を第1話から第3話まで収録。インターネットでは未公開の第3話はここでしか楽しめません。エリカ様の美しさを、気品を、そしてその強さを存分にお楽しみいただけます。え？ E チーム？ゴールドクイーン？ああ、出てますわね、適当に。インターネット通販サイト、白木商事まで必ずお越しください。この番組は、白木商事の提供でお送りいたしました。それではごきげんよう。
滝博士の実験室。
さあ、今回もやってきました。滝博士の実験コーナーです。
も？
え、何ですか？
初めての気がします。
え、そうでした？
初めましてではなかったですか？
いえいえ、あの、ちょっと放送してないだけで。
あ、そうだった、そうだった。そう言われれば。
今日はニカ博士がね、ちょっとお休みいただいておりますので、はい、私の方が代わりに出張してまいりました。
うん、ああ、そうだったんですね。
はい。そんなわけで今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では、いつもの合言葉を行きましょう。
はあ、
料理は、陰陽道！
料理は、
陰陽道！
というわけで、今日も行ってみたいと思います。
はい。
さて、本日はですね、
はあ、
鳩サブレーをご用意させていただきました。
あ、鳩。あの、お土産の、
はい、ね、
鳩サブレーから
の、美味しいお土産ですね。
サクサクするやつだよね、
うん。お土産をいただいておりまして、
はい。
もう実験用に確保されております。う
ん、なんか実験用って書いてある。
実験用鳩って書いてある。
哀れなんだけど。
目が可愛いよ。
つぶらな瞳にまつげまで生えててすごく哀れなんだけど。
ね、この可愛いやつを使ってやっちゃいたいと思います。
やだー、顔が怖いよ。
はい、ではお二人の楽しみな何を合わせるかですが、
はい、
うん、
今回柚子胡椒を用意させていただいております。
柚子胡椒
和風ですな。
そうですよ、お妙度ですから。
あ、お妙度ですからね。
はい、
そうですか。
てか普通の家庭に柚子胡椒ってないよね。
でもお鍋の時期だから今はあるかもしれない。
あ、まあ、確かに、
うん、
そんなわけで、
はい、
では頭がいいですか、お尻がいいですか。
え、何の頭。
え、ハトサブレ。
あ、ハトサブレの頭を食べるかお尻を食べるか。
うん、パキッといきたいと思います。
あ、じゃあ千尋からどうぞ。
お腹。
お腹。またマニアックなところを。
あ、じゃあ、あの、悲しくなるので、やっぱり頭で。
お願いします。では、早速準備いたします。少々お待ちください。
あー、滝博士がただいま。
ね
え。袋から生贄の鳩を取り出しました。
実験用鳩さん。
鳩が、
さよなら。
頭から、失礼いたします。じゃあ、お腹
と、はい。
お腹ね。
お腹。ふわけ。
ふわけ。
パキ。
うわ
もうバラバラに、見事なバラバラ死体が出来上がっております。
バラバラ死体ですよ。
はい。 ここに。
あ、柚子胡椒入れた。
柚子胡椒来た
ちょっと柚子胡椒。
じゃあ頭の方から。
ああ。
じゃあ目のあたりに。
あ、柚子胡椒で目を作るような感じでね。
ああ。
じゃあ、このくらいでいいかな。
ありがとうございます。
ちょうど豆粒くらいの。
あのね、柚子胡椒の目がね、こっちを見てる。見てる、ね。悲しそうな顔をしてる。
見てる、見てる。
うん。
じゃあ、お腹の方にはちょっと広げた形で。
ちょっとさ、多くないこれ。ありがとう。う
ん、じゃあ、この柚子胡椒の悲しげな目をしゃべっときますんで、うん、なんか繋いどいて。
ね。
ねちょっと柚子胡椒つけすぎた？
柚子胡椒。なんかね、柚子のね、いい香りがしますよ。
なんかちょっと罰ゲームみたいになってきたね。
うん。
3箇所塗っちゃったんだけど。
だって陰陽道なんかさ、暗いんだもん。
暗い？
暗い。
これは面白い。
怖い、怖い。なんかね、
呪われ、
そう、呪われちゃうからさ。
はい、できました。
はい。
はい、では、早速、はい。行っていただきたいと思います。
実食あー。
いただきます。
タツミンと、ちひろが行きました。タツミン目閉じてますけど。いかが？では私も行っちゃおう。
あのね、私的には悪くない。
うん。
うん。
なんかね、大人の味になりますね。
なんかね、あの、京都の和菓子屋さんとかで、出してるサブレっぽい。
あ、
うん、
ほんと
美味しいよね。美味しいこれ。
なんかさ、よく黒胡椒せんべいとかさ、あるじゃん。ああいう感じの、ちょっと、あの、ペッパーの効いた感じとか、そうそう、うん、だから多分お酒を飲む人にはすごく、
なんか何そのも
う、すごい実感こもったそうは何それ。
いける、ね、いける。
これ美味しい。
ってことなんでしょ多分。
これ超美味しい。
お酒を飲む人はこれは好きな味なんだよね。
おすすめ。
大人の味だね、本当にね。
これ当てに、
まあ、悪くはない感じだよね。
うん。
で、思ってたよりは全然いい。私もっと、なんか最悪な事態になるんですけど、意外に。
ねえ、とても残念な結果ですね。
なんで美味しいじゃん。
いや、ここはね、辰巳の悲鳴など一つ聞かせていただいて、美味しいのを求めてたんですが。
そういうとこ、うん、そういう意味の美味しい。
残念な結果でございました。
でもね、ほんと皆さんぜひ、あの、サブレ系のものがあったら、柚子胡椒、やってみていただけると、
ね、
すす私は一押しです。
うん、なんか美味しいお酒とともに、
美味しい美味しい、
ね、寒い冬を乗り切っていただける感じになるのかなって。
うん。はい。そんなわけで、鳩サブレと柚子胡椒を合わせると、美味しくなってしまう、ということでした。
うん、はい。
そんなわけで、滝博士の実験室でした。
まもなく、一番線に、芋電車が参ります。リラックマの絵の内側まで、下がってお待ちください。
そんな、とっても夢のある舞台に、私、菅谷弥生が出演します。ぜひ皆さん見に来てください。
弥生様、弥生様、違います。夢はたくさん詰まっているんでしょうけれども、あの、芋電車は出ません。
それじゃ私の舞台じゃない。
だだこねないでください。そんなプリチーキュートな弥生様がご出演される廃墟ラブライブパーティー3若め会第4回公演ホーム、今回八重様は合コンにバリバリ参加する超ギャルをお演じなさいます。いつもと違う肉食な八重様をぜひご覧ください。
肉食じゃないですよ、芋食です。
はい、来年1月27日水曜日、から31日日曜日まで八重様は全公演ご出演なさいます。詳しくは廃墟のホームページをご覧ください。
オイスター雑学講座。
はい、というわけで今回は、今回の犠牲者はエリリンです。
どうもよろしくお願いします。
はい、エリリンです。はい、今回はお題はこちらでございます。どうぞ。
じゃじゃん、
ありがとうございます。
でんでけでんでんでんでん。
右から読みたい、左から読むとヨホイヤ。またこれ来た、ヨホイヤ来ましたか。
ヨホイヤ、
ヨホイヤ、ヨホイヤ。まあまあまあまあ、結構まあ昔ですよね、よく言ってた言葉なんですけれども、
はい、
あのまあ新年とかハッピーニューイヤーって言うじゃないですか、
はい、
まあ、そんな感じでヨホイヤっていうのも、まあ、実際はまあ棒結構伸びる感じなんですけど、まあ、口語で言うと、結構、ヨホイヤーっていう感じで。
は
あ、まあ、挨拶っていうのかな。の昔の新年の挨拶でよく使ってた。あの、ただ、地方の層限定で、あの、まあ、九州の山の中のごく一部。
また九州なんだ。
山の中ですね。
はい。
あの、すいません、私九州出身なので、ね。あ、なんだこれ、私よくわかるみたいな。
そうなんだ。
感じで、多分それで、多分長官からこちらの指令が来たのかな、という感じなんですけれども。でもそれでも、意外と九州の奥地でも、うん、東北の例えばおばあちゃんと九州のおばあちゃんが喋った時に、はあ、会話が通じるんですよ。これ不思議なことに何でか分かんないんですけど、はい、そういう風に言われてて、うん、だから多分東北の方ももしかしたら知ってるかもしれない。おばあちゃんとかあの英語でハッピーニューイヤーなんて言わずにはいほいやって結構言ってるかもしれない。まあ多分、まあ、アメリカの方がいらした時に言ってって、なぜか遠くの方に行くに従ってそういう風にどんどん変わっていった感じ。
よほいや、
よほいやっていうね、おめでたい感じで、ちょうど今この時期にね、来年の年賀状とかも今いそいそと書かなければいけないこの時期に、だからあの結構九州のおばあちゃんとかが年賀状書くときとかに、うん、今金河新年とか、うん、ハッピーニューイヤーって書かずに、よほいやってこうすごい達筆で。
すご
いや。はい。今年もよろしくお願いいたしますと。結構書いていただいたりとか。
なんかね、和洋折衷な感じだよね。
そうそうそうそうそう。ああ、今年もおばあちゃんからこれ来たな、みたいな感じで。このね、よほっていうのがポイントでね。
うん。
まあ、よろしくねっていうのとね。
はい。
まあ、まほいやっていうのがあるんですけどもね。
まほいやって何
まほ、よの後にほ、で続いてイヤーってくるんですけど、まあイヤーはまあ年ですよね、
はい、
この用法っていうところがまあまあポイントで、
はい、
まあ用っていうのはまあよろしくっていう、うん、
よろしく、
まあ法っていうのがまあほいほいと幸せに行きましょうやと、
あ
なんかこう陽気な感じ、
弾む感じで、
まあ、そうそうそうそう、ほほいのほほいのっていう、
あ
そうそうそう、まあ笑う時もまあ上品な方っておほほほほって笑うじゃないですか、
はい、
そんな感じでまあほっていうのは結構上品なエレガントな、そうそうそう、よろしくだけどもエレガントに新年を祝うでよっほいやみたいなね、
あ
エレガントだ、はい、
そういう方言だったんですね。
そうなんです、まあ、方言って言ってしまうと切ないかな、
うん、
まあまあまあまあ上品な言葉でございますね。
上品な言葉でございました、
は
い、
東京の方もね、まあ、知ってる人は知ってるかなと、意外とそうそうそう、結構東京の方って地方から来た人いらっしゃるんで、うん、あ、知ってるそれ懐かしいって思う方もいらっしゃるんじゃないかなって、
うん、千尋なんかはよほいや知ってた？
知らない、
私も初めて聞いたな、
うん、あそっかそっかそっかそっか、結構でもね前だからね、もうほんと年賀状が出始めた頃ぐらいに結構お年を召した方とかが あの書いてて、あまあ上流階級のまあちょっとした挨拶みたいな感じなので、たまたま、まあ、私もまあやんごとなきお生まれの祖父母の孫、ただ私自身はやんごとなくないんですけど、
いやいやいやいや、
まあまあまあ、そんな祖父母に育てられたもんでございますんでね、まあ、
世が世なら、
世が世なら、
もうエリンはお嬢様だった、
そうそうそう、エリカ様それこそエリカ様だったわけでございますので、ね、あまあまあ、はい、そんな感じですけれど、まあ実際のところは、
はい、お答えでございます、
はい、
よほいや
いやいや、笑わずに、笑わずに読んでおく、
カンブリア紀に生息していたバージェス動物群の一つ。頭の先端から一対の足が出ていることが最大の特徴。全長は 2.3 センチほど。ちなみにカンブリア紀、古生代前期における区分の一つ。約5億4500万年前から5億500万年前までとされる、
うん、
バージュス動物群というのはカナダのブリティッシュコロンビア州のバージュス血岩の中から化石として発見された動物群ということでございます。
なるほど、この言葉も化石に近い言葉ですからね、はい、通じるものがありました、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい、素晴らしい、エリリン素晴らしい
雪の山荘でボクさんの大切な嫁が消えちゃった。その山荘にはタイプの違う7人の女の子がいるんだ。お、あもうボクさん迷っちゃうな。シズネタンはピアニスト萌え、トモカさん弁護士秘書萌え、アリサタンは女子高生萌え、ミチエタンはマダーム萌え、チヤキタン元気っ子萌え。あでもでもやっぱり鴨下ゆえ子が俺の嫁。彼女らは雪の迷宮に配信中。
いやー 今回も、
うん、
エンディングのコーナーでございますよ。
ねえ。
っていうか、ゆずこしょう。
ねえ。
すごかったね。
びっくりした。
お
お。いやーね、私も前回のさ、あの、初ニカ博士のね、実験室の時にさ、私のね、私の初参加の時にちょっとびっくりしたので、
一人だったしね。
そう、ちょっとこれはと思ってたけど、うん、今回ね、ちょっと滝博士なかなかいいお品をね、持ってきていただいて。
あ、じゃあ来週からニカ博士じゃなくて滝博士で。
いやいや、でも滝博士もわかんないよね、今後ね、何が起こるか。
陰陽道だからね。
そうそうそうそう、なんかやっぱ呪いかかってる感じがするから、ちょっとね、どうなるかわかんないけど、でもね、今日本当に美味しかったんで、普通にお酒飲む方とかにおすすめできちゃう、うん、もう一品ね、もうなんかレシピとしても載せたいくらいの、
あの甘さと程よいしょっぱさが、うん、あのスイカに塩ってあるじゃん、
うんうんうんうん、
あんな感じでどっちも引き立ってね、で、うん、柚子のいいフルーティーな香りがねするんだよ
ね、え、本当に
またよだれ出て
きた思い出しよだれだ、
もう柚子胡椒ラブ、
うん、ねえ、
うん、
でそんな気持ちを抱えつつ、今日はなんか？
そうなんですよ。
ねえ、
なんだ？この後ね、
うん、
忘年会、ボイスター忘年会があるのです。
うんうん、そっか。
はい。
なんかもあるのですって、もう、飲んでるよね、若干お酒も今気持ちがさ、
気持ちがね、
すでになんか飲んでる感じになってる。
酔いモードに入っているので、うんうん、もうお腹いっぱい食べて、
うん、
ヘベレケにまたイベントの帰りみたいに酔って、帰ろうかなと。
で、またね、あの、ボイメイツや長官たちに迷惑をかける感じなのかな、みたいなね。
また引きずって帰られる。
周りの人のことは考えない、辰巳さんだね、うん。
なかなかね、マイペースでよろしいでしょ、うん、え、変？
うん、もうそれは、そうですねって言うしかないです、ね。
なんかね、微妙にね、あの、嫌な感じが、
ね、ここに溝をね、掘ってる今。
そうそうそう。嘘です。皆さん、ボイスターはとても仲の良い劇団です。
うん。
嘘くさい嘘だよ。本当だよからね。
うん。
どっちなんだ？
どっちが嘘だよ。
ではね、この後、うん、あの、その忘年会の様子をムービーに撮って、あげる計画もあるらしいので、
うん
ね、ね、その時に、
うん、え、酔いどれ辰巳さんの映像が、
そうそうそうそう、
何が、あら、美味しい感じの映像が流れると、
あ、どうでしょうね、
どういう意味で美味しいかわからないですけど、ね、
わからないね、美味しいものの映像かもしれないね、うん、あのムービーのカメラマンをエリリンがやったら非常に美味しい映像が撮れると思いますよ、
う
ん、
そうだね、
美味しそうな映像が、うん、ね、愛があるもんね、エリリンのそこう被写体に対してのさ、
うんうんうん、
食べ物に対しての愛っていうのがさ、
でもさ、食べてるエリリンさんを撮った方が絶対面白いのが撮れると思うんだよね、
確かにね、すごく美味しそうな顔すると思う、うん、でし
ょ、そうそうそうそう、うん、撮らせちゃうとさ、その食べてる図が見られないからさ、
あ、じゃあ交代番号で、
そうだ、交代番号、うん、交代番号でね、
うん、
初めて
変わり弁当、変わり弁当で、
何それ、何それ、
交代番号の関西弁
わかんない、
変わり弁当、
交代番号を初めて聞いたからさ、変わり番号って言うけどさ、交代番号って聞かないもん、
あ、本当に、
何それ、
どこの言葉だろうね、わかんないけど、
わかんない、タツミン語だね、
そうかもしんない、
うん、
いやー、そうです ね、 ね、まあ、みんなでね、いろいろ楽しんで、
う
ん、
ね、
年を忘れたいと思いますので、
そんな忘れたい年なの、今年、
いやいや、そういう意味じゃねえ、やい、あげしとるんじゃねえ、やい、
今年は忘れちゃいけないよっていうとね、そういう忘年会にしよう、
そうだね、今年も楽しかったねっていう忘年会にしようね、
ね、
うん、というわけで、
うん、
はい、今回はこの辺で、ちょっとショートですが、上がってよろしいか。もうね、食べに行くことにね、頭がね、今いっぱいいっぱいなの。
そう、さっきからね、なんか手元のその、なんかふわふわちゃんをさ、ずっともきもきしててさ、うん、
あのね、服にね、
ちょっとボールみたいな
柔らかいのがついてるんですけど、うん、もうね、肉のことで頭がいっぱいに、もにょもにょもにょもにょしてるんです。
そう、
はい。
ね、もうお手手が落ち着かない感じでね。
はい、もう、食べに行きます。というわけで、今回のお相手は、たつみんと、
ちひろでした。
それでは、
次の人に